ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年のクリスマスのテーマはギフトというふうにしました。ギフトというのは贈り物のことです。これから4週間あります。それぞれ G、I、F、T、 最初の G はグレース、今日ですね、恵みを表します。来週は2番目の文字で I、 インビテーション、招きを表します。その次の3週目は F、フリーダム、自由を表し、4週目は T でトゥルース、真理を表し、ギフトと4週にわたってご一緒にクリスマス何が贈られたのか、そのことを見ていきたいと願っています。神様からの素晴らしいギフトがお一人お一人に届くように、そのことの中に大きな喜びが増し加わっていくようにと、心から願うものです。今日はその一週目、ろうそくも一本つけて、G、グレース、恵みということをご一緒に覚えたいと思います。恵みというのは、私たちが何かを持っている、与えられているからではなく、何もないにもかかわらず、一方的に与えられるものという意味です。条件なしに、審査もなしに、一方的に与えられるもの。そんなグレースということ、恵みということを今日覚えたいと思うんですが、皆さんには無条件にではなくて、ちょっと交換条件のように協力をお願いしたいことがあります。お手元に小さな紙でクリスマスに関する質問をどうぞということで紙をお配りしているかと思います。お手元にない方は帰りに受付のところに置いてありますので、どうぞ遠慮なく取ってください。皆さんがクリスマスについて知りたいこと、聖書に書かれているクリスマスのことで不思議に思うこと、クリスマスの習慣や伝統の中でこれはどういうことなんだろうかと素朴に思うこと、ぜひそういう質問を私に投げかけていただきたいと思います。18日の日まで受け付けます。その回答はすべて24日のクリスマス礼拝のこの場ですべてのことにお答えします。ぜひ皆さんから質問を寄せていただきたいと思います。牧師を困らせてやろうとかですね、どれだけ知ってるかとか意地悪に張り切る必要は全くありませんので、素朴に質問を寄せていただければと思います。初めての方、まだ信仰を持っていらっしゃらない方、純粋な思いでの質問を心から歓迎しています。もし皆さんがご家族の中で、こういう質問を聞きたいという声が出たら、どうぞ拾い上げてくださって、投げかけてくださって、そしてその答えは24日にあるからと、ぜひ招いてご一緒に来ていただきたいと思います。すべての質問にお答えしたいと思っています。で、今日はグレースということなんですけれども、今日読んでいただいた箇所にはマタイの福音書の初めに名前何々に誰々が生まれと系図が連なっていました。その系図は一章の一節にあるように、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と言われるものです。17節まで読み進めていただくとわかりますが、3つの系図がまとめられています。一つはアブラハムからダビデまで、その次はダビデからバビロン捕囚まで、その次はバビロン捕囚からイエス・キリストに至るまで、この三つの系図です。それぞれ14代 3×14 で42代の系図になっています。途中端折られている名前もあったりして、意図的に14代アブラハムからダビデからバビロン捕囚からと区切り目をつけて紹介されているようです。その表題からして、アブラハムのケース、ダビデのケース、イエス・キリストのケース、そこには非常に大きな意味が込められています。つまりアブラハムの子孫であり、 ダビデの子孫であり、キリストと言われているこのイエスという人物についてこれから紹介をするというイントロダクションです。このアブラハム、ダビデ、キリスト、すべてにおいて神の約束ということと密接に関わっていることを今日紹介したいと思います。アブラハムの約束、アブラハムへの約束、ダビデへの約束、キリストが来るという約束、その流れ、系図の中にイエスという人が来たのだとこのマタイの福音書は書き始めるのです。まずアブラハムへの約束、ご一緒に見てみましょう。実際に聖書を開きたいと思います。旧約聖書まで戻っていただいて、最初の方からページをめくっていただくと、創世記の12章というところが出てきます。アブラハムへの約束、12章、創世記の12章の一節のところにそれが出てきます。アブラハムという人物はもともとカルデアのウルというところに住んでいました。そこはメソポタミアの南部で、チグリス・ユーフラテス川が海に流れ込んでいくところの南側、非常に豊かな町でした。それこそ絨毯を織ったりする工場もあったりして、人々が海外から様々に行き来して栄える、そういう商業都市でした。そこにかつていたアブラハムは、父と共にそこを出てカランというところに移り住むようになり、さらに神様の導きに従って約束の地と言われる未だ見ぬ地に出かけていくことになります。その約束が最初のところこうです。12章1節、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。少し飛ばします。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムへの約束は、あなたは大いなるものとなって祝福となるという約束でした。生まれ故郷を離れてきました。しかし約束の地に導き入れられるのだ。そこで子孫が増え広がって大いなる民となるのだ。あなたが祝福されるだけではない、あなたを通してすべての民に神の祝福が及ぶようになる。これがアブラハムへの約束でした。しかし実際は、そんなことの微塵も感じられないようなところから彼の歩みは始まっていたわけです。約束の土地一つにして、彼は自分の生まれ故郷を出てきて、厄介者としてお世話になる立場で、すみませんがとそこに足を踏み入れていかなければならないものでした。大いなる国民としよう、子孫を増え広がらせよう、星の数のように砂の数のように。しかし彼と妻はすでに高齢になっていて、子供を望むことができない中にありました。かつては確かにカルデアのウルで祝福された生活をしていたでしょう。しかし彼らはそこを後にしてきていましたから、どうして彼らを通して人々が祝福される、そんな豊かな歩みを持っていることがあるでしょう。彼らは何にもなかったんです。でも神様は一方的に彼らに、私はそれを与えると約束をなさった。これがアブラハムに対する約束です。アブラハムの後、高齢の夫妻にイサクが生まれます。イサクの後にヤコブが生まれます。ヤコブのもとに12人の男たちが生まれ、それがイスラエルの12部族のもとになってきます。その時代エジプトに移り住み、エジプトで奴隷として400数十年使えることになり、モーセに導かれてエジプトを脱出してきた。ヨシュアに導かれて約束の地に入ってきた。裁きつかさの時代があり、そしてこの地で増え広がった彼らはやがて王国を築くようになっていく。その王国を統一したのが次に出てくるダビデという王でした。ダビデにはどういう約束が与えられたのでしょうか。またページをめくっていっていただいて、 聖書の中の第二サムエル記、サムエル記の第二、その7章というところをご一緒に見てみましょう。この時、ダビデは王国を統一する王になっていました。サムエル記の第二、7章です。サウルの後、南も北も含めて全部を統一するようになった、この王ダビデ。私の知性が落ち着いた、では神様のために宮を建てようか。そんな風に言うダビデに対して、サムエル記の第二、7章の12節からが神様の約束になります。第二サムエル記7章の12節。あなたの日数が満ち。これダビデのことです。ダビデ、あなたの日数が満ち。あなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てる。ダビデが王として立ったとき、その王座をとこしえまでも変わらぬ、衰えぬ、尽きぬ、豊かな王国として確立しよう。それは常しえに続くのだ。これが神様の約束だったんです。いよいよ果たして、あのアブラハムに約束された大いなる民としよう、祝福となるためにという約束は、この王国によって実現する。そういう約束が与えられました。しかし、これは、ダビデが素晴らしいものだったからではなかったのです。一体何者だというので、神様あなたはそんなことをしてくださるのですか。ダビデが問うと、神様はこう答えます。あなたは一人の羊飼いに過ぎなかった。しかしそのあなたを選び、人の前に立たせ、勝利を与え、王としたのはこの私だ。そして私は恵みのゆえに、あなたの王座を固くとこしえまで立てるのだ。ダビデは確かに人々の前に力を誇ることのできる王でした。しかし同時に人間としての罪深さ、弱さと無縁な歩みをしていたわけではありません。マタイの福音書の系図の中にダビデが生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれと出てきます。おかしな表現ではありませんか。ダビデにウリアという男性の妻によってソロモンが生まれ、人の妻によってソロモンが生まれる。どうしてそんなことがあるでしょう。ダビデある日昼寝から起きて屋上の間を散歩していました。すると見渡すところに本当に綺麗な人が水浴びをしている様子を見かけるわけです。心惹かれてしもべに、あの人が一体誰だか調べてきてくれ。あれはウリアの妻です。名をバデシェバと言います。そうか。ではその人を連れてきてくれ。なぜ人の妻だと分かっている女性を自分のところに連れてこいと言うのでしょう。ダビデはバデシェバと関係を持ち、バデシェバはダビデの子を身ごもります。それを聞くやダビデはウリアを戦場から呼び戻しました。そして元の自分の妻のところに行きなさい。幸せに子供を設けて過ごしなさい。しかしその目論みは儚く破れ去ります。ウリアは忠誠を尽くして、いや、みんなが戦っている時に私だけ家に帰るなどはできない。ダビデはそれではと、彼を戦場の一番戦いの激しいところに送って、わざわざ戦死させるようなことを仕向けます。その目論み通り、ウリアは戦死しました。バデシェバは未亡人となりました。ダビデはそのバデシェバを自分のもとに迎えました。時の王であれば、確かにありえなかったことではありません。しかし、神の前に立つしもべとしてはふさわしくないものでした。それを指摘されたダビデは、悔い改めて神の前に許しを願います。そして神は彼を許し、 恵みのゆえに王座を揺らがすことはしないと改めて約束されたんです。先ほど読んだところの続きにもこう出てきます。第2サムエル記の7章15節のところ、私はあなたの前からサウルを取り除いて私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼、つまり世継ぎから取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ、恵みのゆえにだと言うんです。恵みを取り去ることはしないと言うんです。ダビデへの約束は、あなたが罪深く愚かであっても私は恵みによって許すということでした。そしてそれゆえ王座は固く立ち続け、しかしその後の実際のダビデ王朝の歩みは混乱します。ソロモンが王となりました。ソロモンの子供が王になりました。しかしその歩みの中で王国は北と南に分裂をしていきます。相争うような関係です。そのうちに敵国が忍び寄ってきて、大きな脅威を持って北を滅ぼし南に襲いかかり、彼らはそれぞれ征服されて支配されていきます。それがバビロン捕囚というものの到来です。王座は固く立つと言われたのに、それとは全く違うような敵の圧政の中に、捕囚の中に、支配の中に生きなければいけない。バビロン捕囚の後も入れ替わり立ち替わり、このイスラエルを支配していく者たちが現れ、今やローマ帝国の傘下に収められている、そういう状況の中で彼らはメシアを待ち望むようになっていったのでした。このこともまた見てみましょう。聖書をまためくっていただいて、イザヤ書、詩編というところが出てきます。その後まためくり続けていただいて、イザヤ書の第9章というところに、神の予言としてこのことが出てきます。イザヤ書の第9章の6節、神は本当の意味で自分たちをアブラハムの約束を成就し、ダビデへの約束を成就する救い主を待ち望むようになっていきました。その思いを持ってかつて語られた予言の一つ一つを見直していく中で、この救い主が来てほしいのだと心からそのことを待ち望む思いを強めていきました。そのうちの一箇所がイザヤという予言書が語ったこの9章の6節の言葉です。9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の男の子が私たちに与えられ、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支え、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。あのアブラハムに約束されたごとく、何も持たない民を大いなるものにしよう。あのダビデに約束されたごとく、その王座を固く立て、この裁きと正義によって固く収められる知性を揺らがないものにしよう。そういう独り子が生まれる。ああ、その通り、私たちの元にこの方よ来てください。民はこのメシアを、救い主を待ち望んでいたんです。アブラハムへの約束は何も持たないものに神が一方的に与えるという約束でした。ダビデへの約束はこの罪深いもの、愚かなものにもかかわらず神は許しを与えるという約束でした。そして民はアーメン、その通り来てくださいとメシアを待ち望むようになっていきました。そんな中でアブラハムのケース、ダビデのケース、 キリストであるイエスの系図。ここにキリストたるものが来たんだ。ダビデの時代は私、イエス・キリストから遡ること1000年前でした。アブラハムの時代はイエス・キリストから遡ること2000年前でした。私たちは今、キリストを経て、それから2000年経った時代を生きています。おそらく、アブラハムもダビデも私たちのこの現代社会に来たらびっくりすると思います。こんな生活を人間はするようになっているのか。しかし、人間はそれで本質的に変わることができたのでしょうか。私たちはなんだかんだ言って、アブラハムの時代と同じように毎日の生活を成り立たせることに自分たちの多くの労力を使い、エネルギーを使い、関心を向けて毎日アクセクと生きているのではないでしょうか。何もしなくても悠々自適と、そんな心配は何一つないと、すべての人が優雅に過ごせるようになったのか。いや、人間は相も変わらず、日々の営みで命をつなぎ生活を成り立たせるためにアクセクし続けているでしょう。そしてダビデのあの罪の誘惑、愚かさ、2000年経って私たちはそこから人間的に成長し、倫理的に道徳的に尊敬されるものとなり、かつて古き時代のそういう現実は一切無縁なもので、良い素晴らしい立派な行いする人だけになったでしょうか。いいえ、何にも変わらず、私たちは相変わらずその心の内の思いや欲や誘惑、そのことがもたらす痛み、こじれ、それと戦いながら生きているでしょう。ただ一つ違うのは、私たちはキリストを経てこちら側の時代に生きているということです。救い主を待ち望んでいた彼らが、憧れてやまない救い主以降の歩みに私たちは生きているということです。救い主を来てくださいという時代ではなく、救い主をお迎えしたという時代に生きているということです。私たちはアブラハムに対する約束を実現し、ダビデに対する約束を実現し、来たるべき救い主だという方の恵みに預かることができるものとして、今、もうすでに生かされている。もう何も持たない私が、罪深い愚かな私が、しかしこのイエス・キリストというお方にあって、大いなるものとしよう。その王座は固く立ち、あなたが神によって祝され、回復され、その祝福があなたの大切な方に及ぶのだという歩みに、すでに招かれている者たちであるということ。すでにそれを受け取ることができる者たちであるということ。イエス・キリストが、待ち望まれた救い主が私たちのために来てくださったのだということに心から感謝を持ってこのクリスマスを迎えようではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。